はい、僕がお話しさせていただきます。十字架以後、教会が生まれて、そして今、ラスト7年の終末がずっと語られているわけですけれども、私たちのこの自由に、この肉体を持って集まれる交わりって、あとどのぐらい残されてるでしょうね。普通、いつも当たり前に気分が良ければ来て、悪ければ来ないとか、勝手気ままな、集まりの部分もかなりありますけれども。でも本当に切実ですね。で、ある意味、その一つ一つの交わりが一期一会、非常になんか貴重なものになってきつつあるように感じています、この頃。で、今、ある意味、このエクレシアは大事な時期を迎えているのかもわかりません。そして、エキサイティングな場面に遭遇しているのかもわからないんです。というのは、出エジプト記の時の、イスラエルの民、モーセに率いられて、奴隷の生活を送っていたエジプトを出て、約束の地、乳と蜜の流れる地、カナンの地に入ろうという、そこを目前にして、その世代は落語しちゃいましたよね。あと一歩というところ。あの40年は何だったんだと言いたくなるような、そういう場面。そして今、私たちに本当の意味で残されている安息が、この主の再臨の無国家にあるわけですよね。ラスト7年のその無国家にあるわけ。そういう意味では、同じ状況を今、新約のエクレシアは遭遇しているのかもわからないです。大事なんですね。で、じゃあ、残された交わり、大切にしていきましょうということで、タイトルが、交わりの再構築とな、したわけですけれども、今までのその交わりに対して、批判して、真新しいことをやろうということではないんです。生まれてこの方、続けられている交わりを、ある意味続けましょうという話なんです。で、あまりいつもあちこち開くと、時間がかかるので、最初の、確認しておきたい御言葉、ピックアップしてもらいましたので、レジュメの後のもう一つあると思うんですけれども、第一ヨハネ一章三節読みますね。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。そして、使徒二章四十二節の方では、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。つまり私たちの主、イエス・キリストを交わるたんびに、集まるたんびに、礼拝と並行して、主を覚えていた。それ自体何の変哲もなく、この教会は続いてきたわけですよ。エクレシアは続いてきたわけですよ。で、今、真新しくやろうというんじゃなくて、新しいことをやろうと言うんじゃなくて、ヘブル書のところの大事なところだけ、これをピックアップしたのところを読みます。この今の差し当たっているところにおいてね、ヘブル書4章11節を、読みます。ですから私たちは、この安息に入るよう力を尽くして努め、というのは、ラスト7年の再臨以降のね、その安息を言ってるわけですけども、務め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。 で、この同じ4章の14節。さて私たちのためにも、ためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。これを最後まで持続したいんです。主が来られるまで最後まで持続したいんです。私たちの信仰の告白、それぞれにオリジナルな告白、前にも言ったことがありますけども、持っていることとは思いま、持っているとは思いますけども、私たちの、共通の告白、ペトロが代表して答えてくれましたな、答えてくれましたよね。人々は私のことを何と言ってるかというと、これこれこういうふうに言ってますと、では、あなた方、要するに弟子たちに対して、あなた方は私のことを何と言いますか？ペテロ役、あなたは生ける神の子キリストですと。それはペテロ個人の告白じゃなくて、私たち共通の告白です。これを、持続、維持していきたいんですね。で、何かそうすると信仰告白、信仰生活、なんかこのエクレシア集まって縮こまって細々とずと死をただ消極的に待ち望む、そういう生活になんか陥りやすいんですけれども、もっと積極的な目に目を向けたら、実はですね、イエス様が肉体を持ってこの世に来られて宣教を始めた中で、山上の説教がなされている場面ありますよね。ガリラヤ湖畔の小高い山に登って、腰を下ろして人々に語っている。その冒頭、これこれこれするのは幸いです。幸いです。幸いです。と、こう、連呼しているところあるんですけれども、はて、その当時、それを直接耳にしていたイスラエルの信仰者、要するに、あの時は、当時はユダヤ教にこう染まっていた社会ですけれども、その中で、その主の山上の説教の幸いですという、その言葉、どのようにその当時の直接聞いた人たちは受け止めたでしょうね。で、実際、彼らにとっての週末っていうのは、彼らなりに来てるんですよね。その主が、説教した、その約40年後、エルサレムがローマ軍によって滅ぼされます。AD70 年。彼らにとっては、まさに週末でした。どういう受け止め方したかはわかりません。だけど、この幸いですが、この七年、私たちにとっての、おそらくリアリティ、本当の意味での幸いですを、ある意味で平平凡凡と歩んできた、この平常な状態の教会生活よりも、具体的に味わえるような気がするんです。で、それを、ピックアップしたのは5章3節だけです。マタイによる福音書の5章3節だけですけれども、聖書からちょっとこう、その幸いですというところを読みたいと思います。マタイによる福音書5章から。山上の説教そのものは、マタイによる福音書の5章から6、7章と、ずっと続いていくわけですけれども、僕が着目しているというか注目しているのは、その冒頭の部分の幸いですという、そのところなんです。で、3節から読んでいきますね。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え乾いているものは幸いです。 その人は満ちたぎるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口憎悶を言われたりするとき、あなた方は幸いですと。ずーっと今、幸いです、幸いです、幸いですが、続いている部分を読みましたけれども、その中で、マタイにいる福音書のこの5章の3節、最初の幸いですだけをピックアップしたわけですけれどもね、これ、他の、他の日本語の聖書訳で違ってる読み方した人います？3節でね、心の貧しいものは幸いですと、この新改訳ではなってるんですけれども、ギリシャ語の方では心じゃないんですよ。霊なんですよ。霊の貧しいものは幸いです。ちょっと私役だと、霊に貧しさを覚えるものは幸いですと。天の御国はその人のものだからですと。ある意味ここで一番重要で、今、幸いです、幸いです、幸いです、言いましたけどもね。原文を見ると、この幸い、マカリオイの、この3節の、幸いですのところだけ、ギリシャ語の方、マカリオイのね、頭文字、ここだけが大文字で使われてるんですよ。で、あとみんな小文字でね、全部小文字で幸いです、幸いです。何を言いたいかというと、ここだけ主が与えてくださる幸い、主ご自身が幸いですと言ってるとき、それは一つの幸い、幸いにその何種類もあるわけじゃなくて、幸いそのものが一つであって、その一つ一つのあれはその成分というか養分というか、そういうふうに僕は捉えています。要するに御霊の実と同じですよ。御霊の実は一つ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和という、あれは決して種類じゃなくて、一つの実が持っている成分ですよね。それと同じように主が与えてくださるその幸いというのは一つで、その一つの幸いの中にすべて含まれてるんですよ。で、これをね、これが本当の意味で、このラスト7年の間で、主が言われた、その幸いですを味わえるんじゃないかと、期待してるわけなんです。本来神によって作られた人間っていうのは、本当はこの幸いっていうのはもともと神からの幸い、受けられるはずなんだけれども、神から離れた人々ってみんなバラバラに、それぞれ個人的な主観的な幸福感っていうのがあると思うんです。だからそれぞれ人によって幸福感っていうのは違います。だけど、主が、これこれこういう、その成分を言ってくれて、これがあなた方、幸いですよと。救い主が、私たち、この回収に進めてくださって。でも、選ばれた私たちは、決して主から押し付けられたんじゃなくて、選び取ったのが、私たちクリスチャンなんですね。決して押し付けられた幸福感じゃないんです。自分で作り出した偽り者 自分でよ、あの目に見える霧の中で探し出して幸福を自分で見、あの幸いを見つけ出したんじゃない。主が、作り主が与えてくださってるんです。でして私たちはその勧めに応答してもう受け取ってるんです。そのラスト7年、まあ、言うように後半の3年半ない人もいるでしょうけれども、それは想定の範囲ないです。でその中にあって個人的な信仰者としてのニーズがあるでしょう。あるいは主から示された使命があることでしょう。である意味でオリジナルな主観的な、そういう意味での幸福感、幸いがあるかもしれません。それは想定の範囲内です。で、例えばあの中尾さんが交わってくれた時、イエス様のことをあの義の太陽だと表現してくれたところと、それから明けの明星だと紹介してくれたところがありますけれども、同じ種です。だけど想像がつくでしょ。その出会いの場面が違うということ。でも私たちこういう種に会いたい、義の太陽と会いたい、明けの明星に会いたい、それはますますそのニーズとか霊的な欲求がこれから生まれてくるかもわかりません。そしてその方と出会えることでしょう。あなたの信仰通りになれで、もうちょっとこれ場面を見ていきますね。で、あのそれぞれあの幸い幸いと言ってるんだけども、6節で、あの義に植えかばいているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。当然脈略からすれば人の義じゃなくて神の義ですよね。神の義に植えかばいているものは幸いだと。当然今の時代、あの大震災があって、ある意味でヒューマニズムがものすごく盛り上がっています。いろんな国々からあの支援、物的なあるいは精神的な支援があります。今終わりの始めだからそれが効いているんです。終わりの終わりでは自分たちの災害で手一杯、精一杯でヒューマニズムは効かなくなる時が来るでしょう。で、世の中、明けの明星が来る前、最も暗い寸前を通るわけですけれども、多くの人々は、その神の義、人の義、そこまで区別できる、考える人って、この世で一体いるでしょうか？ただ義は義、単なる義に植えかばく人っていうのは、多くの人はそういう自覚症状、霊ではなくてある意味で心の自覚症状を抱くと思います。しかし3節にあるように、霊の自覚症状、そしてその義を義に植えかばく、ますます義に植えかばく、不正がはびこる、ものすごく暗くなる、殺人、盗み、強盗、あらゆる悪いものが出てるその状況の中で、多分多くの人は義に植えかばくでしょう。しかし私たちはこういうラスト視点になって急にそう思ったんじゃなくて、もともと選びの民であるから、神の義に植えかばいていたんですね。それぞれそこを覚えて救いに至ってるんですよね。死を告白するに至ってるんですよね。そういう状況、個人的にはそういう状況に追い込まれたのかもわかりませんけれども。で、 それとここ続いて、8節、心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。文字通りここ、さっきの言った3節の、心じゃなくて、本当の心です。カルディアを使っています。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。心の清い人、世でも心の清い人、清らかな人とかなんとか、無責任なこと言ってます。でも、イエス・キリストを着ていない心、すっぱだかのあるがままの、私のエゴの塊の、本来の人にでね、心の清い人っていますか？神の基準から見た心の清い人っていますか？見父が見るとき、私たちのあるがままの肉に過ぎない、それを、見て清いって言ってるんじゃなくて、イエス・キリストを着ているから、清いって言ってるんですね。そういう意味で、幸いが、この終わりの時、現実味を増してきています。で、もう一つ、さっき言い忘れたんですけれども、そこで、三節また戻って、霊の貧しいものは幸いですと、僕言いましたし、ここで書いてるわけですけれども、親と思うことありません？現に私たち信仰を持ってますよね。私たちの霊にイエス・キリストを着ていますよね。平安でしょ？で、なんでここでまた改めて、霊の貧しいものは幸いですと言ってるんですか？僕はこれ、積極的な意味での健全な貧しさだというふうに捉えています。信仰的にはもう得てるんですよ。天の御国を獲得しているんですよ。じゃあ、主はもう再臨しなくても皆さん満足しきりってますか？逆の意味で。肉体の主、自分のために打たれた打ち傷を持った、肉体を持った主が来られなくても満足ですか？違いますよね。もう満たされている、ある、獲得しているんだけれども、その上であえて、霊の貧しいもの、霊的な欲求がますます強くなってきて、主ご自身が来てくださらなければ、嫌なんですよ。肉体を持ったイエス・キリストが来てくださらないと、本当は生きていけないんですよ。夫が来てくださらないと、本当は、ある意味でエゴイズムだけども、健全な、まず、霊の訴えは、死を独占したいんですよ。独占、独り占めしたいんですね。その意味で、霊の貧しいものは、幸いですと。何も問題もなければない。永遠とこの信仰生活がずっと続いていたら、それは恐ろしいですよね。来ても来なくてもピンとこない。はって言って、もう満たされている。貧しさなんてないっていうね。ある意味で、それが虚勢っていうかね、怖いですね。健全な霊の欲求なんですよ。まともなんですよ。それがラスト4年、特に3年半、大事だと思います。この植え替わきというのは持続すべきです。そして、戸 共に味わいましょう。現実味が増してきています。その意味で、そしてもう一つ、言い忘れたんですけどもね、震災で陸前高田かなとか、イスラエルの医療団が、来てくれましたね。あれ本体は、軍人さんなんですよ。軍の、医療、関係者なんですけど、医師と看護師と、あと向こうの機材を持ってきて。でも、ある意味で、その部分においてね、日本政府は、ある意味で英断を下したと思いますよ。本来、彼らは日本の医師免許持ってないんですよ。看護師免許持ってないんですよ。医療業務できないんですよ。だけど、あえてそれを目をつぶって、やらせましたよね。感謝なことです。で、このことを通してね、ますますこう身近にイスラエルのことを感じているわけですけどもね、この7年の中にあって、目先のエネルギー、石油が欲しくてね、恩をあだで返すようなことをしなければいいなぁと、個人的に思ってるんです。
日本が。
日本が。そう、イスラエルに敵対するね、多勢に不勢でね、この与党の人た、国々と手を結ぼう、要するにヒューマニズムの得意な国ですからね。それを、今、危惧しています。だから、その意味で先ほどイスラエルのためにも積極的に祈れた、二つの J のためにも祈れたというのは、本当に真実な祈りだと思います。で、ちょっとイスラエルの方にもちょっと目を向けましょう。それでね、イエス・キリストを直接預言している詩篇のことをよく俗にメシア詩篇と言われていますけれども、その典型的な詩篇2編を読んでみたいと思います。詩編第二編ね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。これが今のイスラエルの周りにある周辺の国々の状況だと思います。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた。私の聖なる山、シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今、王たちよ、悟れ。地の裁き司たちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。巫女に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。はい、最後。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。イエスそのものが、予言が出てきてますよね。 で、また出てきました。幸いなことよ。すべて死に身を避ける人は。この目に見える世界、どこに行っても安全安心なところってないのがはっきりしてきましたね。あの第二次大戦中の疎開する、平面的な意味で疎開するという、それがある意味不可能な時代になっております。どこへ行けば安心という、その保証はありません。しかし私たちの保証は主です。そして信仰です。別に保険金払わなくたってちゃんと安全は得られているんですね。本当にこの目に見える世界で善と呼ばれる、ヒューマニズムでこう良いことと見えるその裏側に必ず悪が潜んでいます。さあ復興はどうしよう、希望あるもっと積極的な未来のある街づくりをしようとか、もう政府ではプランを練っています。利権が潜んでいます。で、そこにつるんでる政治家もいます。このその目に見えない、それが広がりがあるわけですけども、私たちはそれに乗ってはいけないんですね。救いということ、本当に主が得たい、私たちじゃなくて主が得たい、ご自身の永遠の宝物、永遠の創造物として得たいという、そのところに私たちは使わされていって、生産拡大に預かるべきです。霊の生産拡大に預かるべきです。いろんなこと、資金カンパとかね、ああしようこうしようというのは、救われてなくてもね、この世の人たちは一生懸命やってくれるんですよ。私たち以上に。ある意味、任せた方がいいです。宗教団体同士でね、それを張り合ってるところがありますけれども、いわゆる、キリスト、教団体においてもね、張り合ってるところありますけれども、私たちはそんなことに参加しません。で、その意味で、じゃあ今度ある意味で現実的に私たち自身の救いね、もう信仰によって獲得してはいるんだけれども、そしてまた私たちの宣教とも、宣教というと固い言葉になっちゃうかな。でも主を伝える、主のことを伝えるということにおいて、少し考えてみなければいけないところ。御言葉を直接受け止め、近いところを読みますけれども、その通り受け止められない場面というのがあるんですけども、ちょっとそのところを読みたいと思います。マタイによる福音書のね、24章、要するに週末でのことでよく開かれていますけれどもね、マタイの24章、先ほどマタイを開いたので同じマタイの24章で、ずっと25章もそうですけど、週末のことを書いてますけれども、その中でちょっとね、主の再臨と、それ私たちがどうすべきか、主が来られるまでどうやって過ごしたらいいか というふうにずっとこう関わってくるわけですけれども、そこを一緒に考えてみたいと思います。24章の後半の方、37節から読みましょうか。あ、35節から読んだ方がいいな。でしょうか。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。はい、ここまでにしたいと思います。これまでのメッセージでたびたび人の子が来る時、再臨の時、ノアの日のようだと言っています。ただ一般の人々は知らなかったわけですよ。だけども本当に知らなかったんでしょうか。もう事実知らなかったんだけれども本当の意味で知らなかったんでしょうか。ノアは黙っていたんでしょうか。というのは主に命じられて箱舟を作りましたよね。最長100年かかっただろうというのが交わりで出ましたけれども、それ自体宣教じゃないですか。誰の目につくはずじゃないですか。こっそりひそひそと作っていたわけではない。あの309人、あの長さ、メートルでだいたい150メーター、幅69人で30メーター。誰の目にも明らかじゃないですか。目につくじゃないですか。嫌が王でも。だけども、関心を示さなかったというのが実情じゃないですか。あれ自体宣教なんですよ。言葉なんですよ。ただじゃあノアの日のようではあるけれども、このこれからの私たちの使命というか、これ使わされていくときね、大々的に大っぴらにではない。その言葉が使わされて、散らされていって、使わされるべきところに、天のように命の言葉がもたらされていくような、そういう感じを描いています。それはある意味、第二列王記ですか、17章で取り上げたように、その エリアがまずケリテ、ヨルダン川のほとりでの支流のケリテ川で個人的にカラスで養われ、パンと水で そこを個人的に主に養われ、そしてその次の段階でやもめの女のところに使わされていき、その残った一塊の粉のパンを焼いて、それでただ黙って死を待とうと待っているそのところに使わされていって、命が流れた。そしてその次の段階でそのやもめの子が死に至る。その後屋上に連れて行かれて、その息を吹きかけて生き返るというその場面が書かれています。エリア自身は単なる出来上がった預言者じゃなくて、それは訓練の過程なんですよね。個人的に主と初めの段階で養われて主の技を知ったことでしょう。個人的な交わりがあったことでしょう。彼自身一人の信仰で何とかなる世界だけども、次の段階でやめめのところに使わされていったとき、彼一人だけの信仰ではどうにもなる状況ではない。運命共同体、信仰共同体をそのやもめの女と形成する。エリア一人がいくら信仰深くても素晴らしくても、やもめが協力してくれなければどうしようもならなかった。彼女の信仰も必要だったわけですよね。ある意味で主が来られるまで成長が続いているわけです。旧約の言葉で旧約聖書の言葉で言えばカラスっていうのは不吉な不浄な動物ですよね。死を意味していますよね。だけどそのカラスによって生かされている、 死を通してるんだけども、エリアは生かされている。で、最後の段階で実際にヤモメの子に死がもたらされました。しかしその段階でかなり成長してると思うんですけども、エリアがね、そのヤモメの子に生き返った子を渡すことができました。そのヤモメはイスラエルの本当の神、どんな方であるかを告白しています。ちょっと見てみましょうか。大雑把にあらすじを言ってしまいましたけれども、これ今言ったこと17章全部に書いてるんですけどもね、最後の節、第一列王記の17章の24節ね、第一列王記17章の24節ね、その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。これがこのヤモメの女性の信仰告白ですよ。ただ肉の命が生きながらえた、それでおしまいじゃなくて、イスラエルの神がどんな方であるか、ここで告白までに至ってるんですね。 いですよね。ただ良かった。めでたしめでたし。でも、今言った、主こそ本当の安全、安心。ここにも見て取ることができます。社会的には、大飢饉がイスラエル全体を覆っていた状態でのこの一コマですよ。時の異性者、アハブは、何もイスラエルの民に対して何もしてあげられなかったんですよ。ああしましょう、こうしましょう。予算をつぎ込みましょう。イスラエルを復興しましょう。そうじゃない。全体運動でイスラエルの再興を裸かったんじゃなくて、個々人のレベルで主の言葉がもたらされている典型的な場面です。主の祝福、恵みが面を覆ってるんじゃなくて、点として現れている場面なんです。多分、今私たちの時代も、こういう恵みが、もたらされてくるんじゃないか。この借金だらけの国で、国が一体何できます？国債ばっかりいっぱい、印刷する国がね、何もできるわけないんですよ。で、国が国に、人が国に、目に見えるものに寄りかかっちゃっている。そのうち全部ぶっ倒れますよ。で、主の言葉に寄りかかっているものだけが立つんです。で、その、先ほどの24、マタイによる福音書の24章に戻っていただいて、先ほど交わりにおいて特別なことはしない、真新しいことはしない、ただその告白を大切に維持する、パンを裂いて主を記念する、ただそれだけを維持しようという話しましたけども、ある意味でね、日常の生活に今度触れています。40節41節、じゃあ私たちどうすべきかというときね、24章の40、41節、マタイ24章の40節、41節ね、ごめんなさい、24章、はい、読みます。そのとき畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が臼を引いていると、一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですと。ここを見ると、日常の生活を続けていいんですね。いつ来られるか知らない。逆に言えばそれでいいんです。知ったら、日常の生活は落ち着いて遅れませんよ。身構えちゃいますよ。こうやって、いつ来る、いつ来るって。それ、1980年代、90年代、そういう団体、現実にありました。缶詰買って山に立てこもった団体とかね、身構えていた時がありました。だけども、それをやったら、そのうちに逆にね、霊的に眠りこけてしまうリスクを負っちゃいますよ。日常の生活をしていいんですよ。嘘を引いていたら、二人の女が嘘を引いていたら、一人は取られ、一人は残される。その残された方は眠っているのか、あるいは全くの未信者か分かりません。だけどもこの取られた方、畑に二人いて一人が取られた方、かつ霊的にはちゃんと起きてるんですよ。 決して日常の生活を送っているから寝ている、霊的に寝てるっていうのとは違うんですよ。その中で、先前に言った、その、命の御霊の法則が働いて、使わされるべきところに使わされる。日常の生活を送っている中で、主の言葉が特別にあって、そこでなされていく、並行してなされていく、そういう構図というふうに捉えています。ですから、今の時代は、まず落ち着いて、お互いに交わりにおいても信仰の告白、それを確認し、それを積極的な意味で楽しむべきです。交わりを楽しむべきです。ヘブル書ではもう交わり嫌でやめちゃったことを指摘しているところありますけれども、今は貴重です。一期一会です。待ち遠しいですね。主よ来てください。独占したいです。独り占めしたいです。だけども落ち着いて生活するように、その中で使命は使命としてその法則にちゃんと従うように、それ大事だと思います。それでさっき使徒行伝ちょっとピックアップしたんですけどもね、どういうわけかね、教会が生まれる様子、もちろん主が復活されて弟子たちに息を吹きかけてエクレシアが生まれる、教会の英治が生まれる様子は福音書の中には書かれていますけれども、いわゆる目に見えるその形の整った機能的な教会が生まれるっていうのは使徒行伝から書かれているわけですけれども、その中でね、本当に私たちの信仰がある意味試されているところがあるんです。それは初代教会の生みの苦しみがある意味同じ内容、質の苦しみを今私たちがこの終わりの教エクレシアにあって味わわなければいけないのかなというところがあるんですけれども、見てみたいと思います。使徒の働きの今度13章13章のね44節からちょっと読みたいと思います。後半です。使徒の働き13章の44節から、いわゆるパウロとバルダナバでしたっけ、ピシデアのアンテオケ地方に宣教に赴いて、とんでもない迫害の嵐に遭遇していった場面で、そこで生まれた兄弟姉妹たちの様子が書かれているわけですけれども、そこを読んでみたいと思います。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口に汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、 主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと精霊に満たされていた。この弟子たち、地元の生まれたてのほやほやの兄弟姉妹たちです。が精霊に満たされていた。わずか2週間に満たない安息日から次の安息日までの前後の出来事です。その中で指導者たちは迫害の嵐にあって退散しなければならなかった。地元の残された兄弟姉妹たち、この弟子たちは喜びと精霊に満たされていた。この場面がある意味この終わりの中にあるエクレシアに試されている場面かもしれないです。平素何もないとき、大言壮語のようなことを言って、私のこと言ってるかもわかんないですけども、自分のこと言ってるかもわかんないですけども、いざこういう場面になったらね、喜びと精霊に満たされるかどうか。だけども、自力で頑張って、自分自身の力で喜びと精霊に満たしたんじゃなくて、主が満たしてくださってるんですね、ここ。生まれたてのほやほや。この当時聖書は整っていません。あるとすれば旧約聖書。成長しようというための、教材なんかありません。集まってみんなで頑張って賛美して、行こう、行こう。掛け声と、によって、満たされたふりをしているのとは違うんですね。それが今私たちにも問われているんじゃないでしょうか。今の時代、そういう意味では、なんとか先生、有名どころの先生を呼んで、正解をしよう。パフォーマンスをしよう。大体的にトラクト配って印刷して、私たちで楽しもう。そういう時代ではないと思います。だからこそ一期一会のこの交わり、楽しみましょう。喜びましょう。喜びなさい。喜び踊りなさいと、ところであったじゃないですか。さっきの幸いですと言ってるその中で。いつも喜んでいなさい。絶えずいなさい。そこの聖句好きな兄弟も参加してるじゃないですか、ここに。御霊の火を消してはなりませんと、もう言ってます。今、そういう意味で、最終的なテストの期間だと思います。私たちは信仰においてはもうすでに合格してるんです。主がなしてくださってるんです。回答用紙の回答をすべて主が埋め尽くしてくださってるんです。ただ、私たちは今大事な時期、大事なそのところに置かれているということを、心して信仰生活に共に歩みたいと思います。